おはようございます。8月に入りました。今月の聖書の学びは旧約聖書の代表的預言者エリアについてです。ダビデ、ソロモンと続いたイスラエル王国がこの南と北に分裂しました。でエリアはこの北王国第7代の王アハブ夫妻と対決した預言者です。紀元前9世紀の時代です。アハブは地中海沿岸の豊かな町シドンの王の娘イゼベルトを王妃に迎えました。彼女はこの都のサマリアにこのフェニキアで盛んな農業の神様バールをの神殿を建てて祭壇を築いて熱心にその信仰をサマリアの地方にも広め始めました。夫のアハブも彼女に追従して誠の神ならざる神の礼拝に走ったので主なる神様はこの大飢饉というこの裁きを下そうとされました。しかしアハブのことですからこの悔い改めるどころかそのような裁きの予言を語るエリアを憎んで抹殺しようとするに違いありません。神は王の怒りからエリアをお守りになりました。ここを去り東に向かいヨルダン川の東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ、その川の水を飲め、私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。エリアは主が言われたように直ちに行動してヨルダンの東ケリトの川のほとりに行って身を隠しました。すると数羽のカラスが朝に言うに彼にパンと肉を運んできてくれたのですね。このカラス、ここにもいるんですけどね、この黒くて大柄です。この鳩も鶏、あのスズメもいるんですけどね、鳩やスズメと比べれば可愛げがないですよね。ゴミ箱も腐った肉を食い荒らされます。この、この間の新聞にね、この東京都内、ゴミの清掃が行き渡ったものですから、このカラスが4分の1に減ったってね、出てましてね。この腐った肉は漁れなくなっちゃった。この旧約聖書でも、この汚れた卑しい鳥、というふうにされています。そのカラスが、くちばちに加えて運んでくるパンや肉です。この普通のユダヤ人だったら、汚らわしいと手を引っ込めたでしょうけど、そのカラスたちが朝に夕にパンと肉を運んできてくれました。そしてエリアはそれをありがたくいただいて、生き延びたのです。しかしやがて川の水も枯れてしまいました。すると神はエリアにヨルダンの東の荒野から今度はイスラエルを横断してこの西の地中海沿岸まで行ってこのサレプタに身を潜めるように命じました。私は一人のヤモメをに命じてそこであなたを養わせる。エリアがサルプタの町の入り口まで来ますと一人のヤモメが焚き火を拾っていました。器に少々水を持ってきて私に飲ませてください。エリアの求めに応じて彼女が水を取りに行こうとしたので、あ、この人だなっていうふうにエリアは悟りまして、 で、さらに頼みました。パンも一切れ手に持ってきてください。彼女は答えました。私はこの2本の薪を拾って帰って、私と私の息子の食べ物を作ることのところです。一握りの小麦粉とわずかな油しかありません。それを食べてしまえばあとは死ぬのを待つばかりなのです。しかしエリアは彼女に言いました。恐れてはならない。まずそのわずかな粉で私のために小さなパン菓子を作って持ってきてください。その後であなたとあなたの息子のためのパンを作りなさい。イスラエルの神主はこう言われています。主が地のもとに雨を降らせる日まで壺の粉つけることなく瓶の油なくならない。ヤモメはエリアの言葉通りにしました。偉いですよね。すると彼女の家で小麦粉も油もつけることがなくなり、生き延びることができたのでした。エリアはまず王の追及の及ばない遠い東の外れ、原野の川のほとりに身を隠せと主から命じられました。人の住めないところです。一体毎日どうやって食べていくのか。ホロスによって養われる、そんなことが毎日続くものでしょうか。一回か二回だったとしてもね、私たちだったらそんな命令を受けたって出発をためらいます。しかしエリアは直ちに行動したって言ったんですよね。無鉄砲じゃないですか。でも神様はお言葉通りちゃんと養ってくださったのですよ。危機がさらに深刻になり、川の水も枯れてしまいました。すると神は国の外に出て、このサレプタの町のヤモメの世話になれとエリアにお命じになりました。夫を失い、一人で幼子を抱えて生きていかなければならない女性、これは災害の苦しみを真っ先に受ける社会的弱者の典型です。食料不足が深刻になればなるほど、私たちは力ある豊かな人に助けを求めようとするのではないでしょうか。エリアが出会った女性は案の定一握りのパン粉とわずかの油しか持ち合わせていませんでした。最後のパンを焼いて息子と食べ、あとは死を待つばかりだったのです。そのような彼女に恐れてはならない。まずそれで私のために小さなパン菓子を作って持ってきなさい。エリアも随分無茶なこと。せめて死ぬ前には腹いっぱい我が子に食べさせたいと思うのが親心ですよね。私なら逆に自分の方があちこち走り回ってこの親子のために食べ物を集めようとしたと思うんですね。ところがエリアは子供へのパンを削って、まず自分に食べさせなさいって言ったんです。そしてこの母親もそのエリアの言葉に従ったんですよ。偉いですよ。 っちも通ってきてですね。すると、次の朝も、その次の朝も、粉と油が備えられていて、彼女の家はエリアと共に大飢饉を生き延びることができたのでした。私たちは自分や家族の命が危うくなると、なるべく強いもの、力あるものに助けてもらおうとします。だから国の安全のためにも軍事同盟を結んだり、軍備の強化に走ります。しかし神はエリアの命を守るために人々から疎んじられているカラスとか社会的弱者の典型、幼子を抱えるヤモメをお持ちになりました。常識では考えられない神様のなさりようです。そしてエリアは、神はより頼むものを必ず救ってくださるとの信仰を固く持って行動しました。だから彼は人が誰も住んでいないケイドの川のほとりに直ちに出かけていきました。そして神のお言葉通りカラスによって毎日集まられました。川が枯れるとイスラエルを横断して西の果てでサルプタの町へ行ってヤモメの世話を受けよという神の命令に従いました。このヤモメも絶望的な状況でした。しかしエリアは確信して、恐れずにまず私にパンを食べさせなさい。僕にはとっても言えないですよね。しかしそれで親子ともどもに救っていただいたんですね。去る7月26日の夜中、相模原市の障害者施設津久井山百合園でこの26歳の元職員が入居者を襲って19人を殺し26人に負傷させる事件が発生しました。障害者は生きててもしょうがないと考えたからの犯行でした。その2月、彼の心の中にこのヒトラーの思いがパッと下ってきたって言うんですよね。ヒトラーも多くの障害者を皆殺しにした人ですよね。そして自分も殺そうという言葉を吐いたもんですから、緊急処置入院させられて、その後で退職になった男です。で、私が衝撃を受けたのは、この障害者はいらない、税金泥棒だというふうに賛同する意見がネットにいつも寄せられたっていう報道が出た。誰の心にも差別の心が潜んでいるという社会的病理があるのではないか。私も車椅子だけど不意に襲われないかという恐れが生じてきた。そういう声が上がってきました。皆さん、そこにも学習術がありますよね。夕方になると開いて子供たちは次々と来てます。新聞にも学習術の競争が激しく宣伝が出てます。この学力の劣る子供の劣等感がますます大きくなっているからでしょうか。またテレビや広告でもですね、 この女性の美顔術、化粧品の PR も熾烈ですね。ここにもこの美意識に促された差別の心が無意識に広がっているのではないでしょうか。なんであの人化粧しないのってね。こうした社会の病理現象がついにこの障害者抹殺事件まで発生させたのかと思うと恐ろしくなります。しかし今日の聖書、ここでは神様は汚れたカラス、鳥と癒しめられているカラスや幼子を抱えて懸命に生きることをするヤモメという社会的弱者を用いてエリアを守らせたと語ります。神はどんなに卑しく見えても、あるいは弱い存在でも、人の命を救う働きに用いてみんなで共に生きていくように導いておられると語っています。この今日の聖書の中でもう一つサルプタの貧しい母親から学ぶことがあるんですね。彼女は我が子に与える最後のパンを減らして、初めて会ったばかりのユダヤ人のエリアにまず小さなパンを焼いて与えました。それから自分たちのパンを焼きましたが、不思議にも二人ともちゃんと食べられた。そしてそれが毎朝毎朝の経験となりました。どんなに驚いたことでしょうか。この旅人を我が家に迎え入れたことは神の大きな恵みでした。どんなに感謝したことでしょうか。でもです、その後があるんですよ。大事な我が子が病気にかかってついに死んでしまうんですよね。どうしてこのようなことが起こったのか、神様の罰が当たった、そう考えると自分が犯してきたこれまでの罪が蘇ってきますね。じっとしていられなくなります。そしてエリアに訴えました。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは息子を死なせて私に罪を思い起こさせるために、起こさせるために来られたのですか。エリアとの出会いは災いだったと嘆いたんですよね。でもエリアと出会わなかったらもうとっくに飢え死にしてたはずですよ。我が子を死なせて取り乱す母親の榊ですね。エリアはその子を抱いて自分の部屋に行って懸命に祈りました。すると神はその祈りを聞いてくださいました。見なさい、あなたの息子は生きている。母親はその時何と答えました。今私は分かりました、今私は分かりました、あなたは誠の神の人です、あなたの口にある主の言葉は真実です。不思議ですよね。ヘビアと一緒に暮らすようになってパンの恵みを毎日経験しているのに、息子の命を死から蘇らせてもらって、それで初めて今分かった、あなたが神の人だって。 この彼女の言葉を皆さんはどう理解なさいますか。彼女は見ず知らずの人エリアの恐れてはならないという言葉に励まされて彼に聞き従いました。ワーコンのための大切な粉と油を分けるという普通の母親にはできない決断ができました。もうこれは優れた信仰の行為ではないでしょうか。だから彼女も神に用いられたんですよね。ところがここで彼は注目するのは、私が彼に注目するのは、彼女に注目するのは、その信仰を彼女自身がしっかりと自覚していなかったっていう点なんですね。彼女は気づかないままにエリアを養い守り、自分たちも飢饉から救われていっていたということになります。私は皆さんのような信仰がないのでとか、私は信仰の弱いものでという言葉を教会で耳にしませんか。サルプタのヤモメも同じではないでしょうか。彼女はユダヤ教徒ではなくて教徒です。でもまず私のためにというエリアの言葉に従う心、もうそれは立派な信仰です。ただその信仰を自覚していなかっただけです。としますと、私たちも信仰がないとか、信仰が弱いから神様の役に立っていないなどと思ってはならないのではないでしょうか。神をお作りになったものには何一つ無意味な存在はありません。神の心、愛が込められている尊い存在なのです。神はカラスや異教徒の貧しいヤモメを、大事なエリアの命を守る尊い働きにお持ちになりました。と同じように、この私もまた神は誰かの大事な命のために用いてくださっているのではないでしょうか。キリストは十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで息を引き取られました。誰が見てもこの世の権力による敗北の死と思われました。しかし神の御心によれば、私たちすべてのものの罪を贖うための救いの死だったんです。ですから三日目に墓より復活して、弟子たちの信仰を確立させ、50日後に聖霊を豊かに注いで弟子たちを世界宣教に送り出されたのでした。そして今私たちはここで信仰者として存在してるんですよ。神様がイエス様をあのようにお持ちになったんです。そしてその救いが今私たちの中にあるんですよ。神の救いの技に 用いられている私たち、その自覚を新たにして生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたは卑しいカラスや貧しいヤモメをお持ちになって、エリアの命をお守りになりました。あなたがお作りになったものは、ものに何一つ無意味な存在はないことをはっきりとお示しくださって感謝します。自分の命の尊さを喜べる信仰をお与えください。子供たちも誰かの命のためにあなたがお持ちくださっていることを感謝して、あなたに聞き従って生きていきますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。